書と福音の時間です。段ボール箱は弱いというイメージはありませんか？ところが最強の段ボール箱ナビエースならピアノでも運べます。300キロもあるピアノを三段積みしても大丈夫。強さの秘密は中芯の並々部分の特殊なシートです。段ボールは弱いという常識を覆す素晴らしいアイデアですね。ところで聖書には常識を覆す記事が満載なのです。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
ご機嫌いかがですか？那須清です。あなたは今この番組を何で聞いていますか？ラジオでしょうか？番組が始まった頃はラジオで生放送で聞くか、カセットテープに録音されたものを後から聞くしかありませんでした。そのうちテープは CD に置き換わり、インターネットを通じて24時間世界中で聞けるようになり、今は YouTube のアニメ風の動画版でも見ることができます。便利になりましたね。便利といえば、最近はよく定点カメラというものを見ます。世界中でいろんなところにカメラが固定されていて、その場所を自分のスマホからいつでも見ることができるのです。東京の渋谷の交差点とか、富士山の山頂というものもあります。実は、聖書の中にこのような時代を語っているように見える箇所があります。ヨハネの黙示録で2000年前に書かれ、内容は物騒ですが、次のようなものです。もろもろの民族、部族、言語、国民に属する人々が、3日半の間、彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に葬ることを許さない。全世界の人々がエルサレムで起こっていることを眺めているというのですから不思議です。100年前ならありえないと言われたと思いますが、今なら可能でしょう。テレビの時代になって現実味を帯びてきましたが、スマホの普及でさらにこの言葉の凄さを痛感します。これは人間の終末時代に起こることを予告しているのですが、他にも次のようなものがあります。獣はすべてのものに、すなわち小さいものにも大きいものにも富んでいるものにも貧しいものにも自由人にも奴隷にも、その右の手あるいは額に刻印を受けさせた。またその刻印を持っているもの以外は誰も物を売り買いできないようにした。いずれ人類は右手か額に印を持つもの以外は経済活動に参加できなくなり、一元管理されるようになると言っているのです。これまた不気味ですが、今なら十分想像できます。これが2000年前に神の言葉として記録されました。これだけでも聖書がただの書物ではないということがわかるのではないかと思います。人間の技術力は場所を超えて世界中の様子を一人一人がリアルタイムで見ることを可能にしました。では、神の力で時間を超えた未来の出来事を記録するというのはどうでしょう。時間を超えた存在であり、時間を作られた神が書かせたとなると、あるかもしれないと思われないでしょうか。ただ、こういう記録は単なる警告や脅しのためではありません。聖書には一つの明確な目的があります。神の計画と、その実現の確かさを知らせるためです。次のように書かれています。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自分の計画と恵みによるものでした。私たちは時間の中で生きているので、先に起こることを的確に知ることはできません。しかし、神はご存知です。神を見失った人間の行く末はどのようなものでしょうか。神には見えているのです。魂の永遠について多くの人たちの理解は曖昧です。死後の世界があると信じている者もいれば信じていない人もいます。神は優しいからみんな天国に連れてってくれると安心しているように見える人もいれば、 自分は天国へはいけないと笑って平然としている者もいます。しかし、時間を超えた創造主は人間の行く末を心配しています。それは命の源なる神から離れてしまった人間は、いずれ永遠に枯れてしまうからです。自らの罪や不完全さの中でもがき悲しむ結末を迎えてしまいます。そのことを見通すことのできる神は、何とかして人間を救い、永遠の命に預からせたいと救出計画を立てられました。それがイエス・キリストの十字架と復活による救いで、その全容が聖書に記されているのです。厳格なイスラムの家庭で育ったモハマド・ファリディという人がいます。彼はとても真面目な青年だったようです。一族が信じていたイスラムの神に喜ばれるために、熱心に経典の言葉を覚え、修行に励みました。でも彼の心には完全な平安が訪れません。どれだけ頑張っても神に受け入れられてるという喜びや確信に達しないのです。ある時は自らの体に刃物を当て、血を流すまでに傷つけて神に受け入れられるように努力します。イスラムを守るために軍隊で2年間頑張りました。でも状態は変わりません。誰に聞いてもひたすら善行に励んで信心しろと言われるばかり。どれだけ頑張ったらいいんでしょうか。彼は本当に落ち込んでしまいました。23歳になったある時、聖書に出会いました。久しぶりに会った高校時代の友人がクリスチャンになっていたのです。ファリディは彼の中に他の人とは違うものを感じました。地下教会に集い、聖書を学ぶ中で大きな変化を経験しました。自分がもっと苦しまなければならないと思ったその苦しみを、イエスがすでに身代わりとして受けていてくださったことを知ったのです。イエスの完全な生涯と、自ら完全な生贄となってくださった姿の中に、彼は完全な平安を見出しました。ただ、家族が信じている信仰を捨てるということは、家族から捨てられるということです。中途半端な態度でできることではありません。しかし、彼は聖書に示された神の計画と、その真実さを知ったとき、イエスに対する信仰から離れることはできませんでした。ひどい迫害を受けるようになり、命の危険まで感じるようになりました。とうとう亡命し、トルコに逃れ、最終的には難民認定を受けてアメリカに渡りました。そこで今もキリストの福音を述べ伝えています。人材を育成したり、何かを作ったりするとき、大きなプロジェクトになればなるほど簡単には進みません。長い時間をかけ入念な準備が必要です。神は全人類を救うために途方もない計画を立ててくださいました。他でもない、あなたに永遠の命と祝福を与えるために入念な準備をされたのです。まず、救い主をこの地上に送ることについて、何百年にもわたって予言という形で具体的に計画を示されました。計画しても実施できなかったということも多々あるでしょう。以前、インドネシアで高速鉄道を作る計画が持ち上がりました。日本政府が後押しをし、受注寸前だったのですが、最終的にはある国に持っていかれました。しかし、実際に工事を進める段になると、計画のずさんさが露呈し、多くの問題が生じ、開通予定はずれ込み、予定の費用が膨らむことになってしまったのです。神の計画にはこういうことはありません。旧約聖書に予告していた通りに、2000年前、イエスがこの地上に来られ、完全な生涯を歩まれました。その後、十字架の上で人類の罪の刑罰を受けられたのです。そして、これも予言通りに、3日後に復活して、弟子たちの前に現れてくださいました。こうして聖書と福音はあなたの元へ届けられました。あなたは安心して神を信頼することができます。これまでの様子を聖書から確認することができることで、これからの計画についても安心して任すことができるのです。それはあなたに将来と希望を与えるためのものです。ぜひあなたもイエスにある救いと神の祝福計画に預かるものとなってください。心からお勧めいたします。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。